皆さんこんにちは。技術系ポッドキャストテックトークエクスプレス、アシスタントの未来です。
そしてメインホストの甲斐です。今回もよろしくお願いします。
甲斐さん、今日のテーマはウェブ開発の世界で常に話題になるフレームワークについてですよね。特に Next.js に焦点を当てつつ、他のフレームワークとの比較や最新トレンドも深掘りしていくと聞いてすごく楽しみです。
はい、その通りです。今回は Next.js を取り巻く現状と未来について包括的にお話ししていこうと思います。ウェブフレームワークの選択はプロジェクトの成否を分ける重要な要素ですからね。まずは Next.js とよく比較される他のフレームワークとの違いから見ていきましょう。
はい、お願いします。最初にレミックスについてですが、これはリアクトラウターの作者が開発したフレームワークと聞いています。 Next.js とはどういう点で違うんでしょうか？
良い質問ですね。レミックスはライアン・フロレンスさんとマイケル・ジャクソンさん、まさにリアクトラウターの作者が2021年にリリースしたリアクトベースのフルスタックフレームワークです。2022年にはショピファイに買収され、最近ではリアクトラウターそのものと統合されてリアクトラウター V7 として進化を続けています。
なるほど、リアクトラウターと一体化したんですね。それで Next.js との一番の違いは？
最大の違いは設計思想にあります。 Next.js がリアクトの最新機能、例えばサーバーコンポーネンツやキャッシュコンポーネンツといったものを積極的に取り入れて進化するのに対し、レミックスは Web 標準への準拠を最優先にしているんです。 HTTP の仕組みや Web プラットフォーム API、 つまりブラウザがもともと持っている機能をマクシマルに活用するという考え方ですね。
Web 標準ですか。なんだか堅実な印象を受けますね。次はスベルトキットですが、これはスベルトという UI フレームワークのメタフレームワークですね。スベルトはコンパイラ方式という点がユニークだと聞きました。
おっしゃる通りです。スベルトキットはリッチ・ハリスさんが開発するスベルトのメタフレームワークで、その最大の特徴はコンパイラ方式を採用している点にあります。リアクトやビューのような仮想ドーム、つまりメモリ上で UI の仮想的なコピーを作って差分を計算する仕組みを使わず、ビルド時にコンポーネントを最適化された素の JavaScript に直接コンパイルしてしまうんです。
コンパイル、それはすごいですね。ランタイムのオーバーヘッドがないということですか？
その通りです。これがスベルトキットの大きな強みで、バンドルサイズ、つまりウェブサイトを動かすためにクライアントに送られる JavaScript の量が圧倒的に小さくなる傾向があります。リアクトは仮想ドームのランタイムコードを常にクライアントに送る必要がありますが、スベルトはコンパイラがビルド時に全て解決してくれるので、ランタイムのオーバーヘッドがほぼゼロなんです。ただ注意点としては、アプリケーションの規模が大きくなるとスベルトのコンパイル後のコードも増えるため、大規模なプロジェクトではその差は縮まる傾向にあります。
なるほど、小規模なサイトでは特に恩恵が大きいんですね。続いてはアストロです。これは最近よく名前を聞きました。
アストロは2022年に V1O がリリースされた比較的新しいフレームワークで、コンテンツ駆動型ウェブサイトに特化しています。ブログや情報サイトなど指定的なコンテンツがメインのサイトに最適化されていますね。2025年にはクラウドフレアによる買収も発表されて、エッジコンピューティングとの統合が加速しています。
エッジコンピューティング、最近よく聞きますね。ユーザーに近い場所で処理を行うことで高速化するという。アストロの最大の特徴って何でしたっけ？
アストロの最大の衝撃は 0JS デフォルトです。デフォルトではクライアント、つまりユーザーのブラウザに JavaScript を一切送信しません。これにより非常に高速なウェブサイトが実現できます。もしインタラクティブな要素、例えばボタンをクリックしたら何か動くといった機能が必要な場合は、アイランズアーキテクチャという仕組みを使って、リアクトやビュー、スベルトといった任意の UI フレームワークのコンポーネントを島として、必要な箇所にだけ埋め込むんです。
JavaScript を全く送らないのがデフォルト。それはすごいですね。必要なところだけ島のように埋め込む、面白い考え方です。最後に Next.js ですが、これは Next.js の Vue.js 版というイメージで合ってますか？
はい、その認識で全く問題ありません。Next.js は Vue エコシステムのメタフレームワークとして、Next.js と同様の SSR、つまりサーバーサイドレンダリングや SSG、指定的サイト生成、ISR、インクリメンタル指定的再生成といった機能を提供します。選択基準は非常に明確で、チームが React に精通しているなら Next.js、Vue に精通しているなら Next.js を選ぶのが一般的です。
もし両方の経験がない場合はどうでしょう？
両方の経験がない場合や、これから習得しようと考えている場合は、エコシステムの規模や求人市場を考慮すると、リアクトや Next.js の方がキャリア上のリターンが大きい傾向にあると言えるでしょう。これはリアクトのエコシステムが非常に大きく、採用している企業も多いからです。
なるほど。 それぞれのフレームワークには得意な領域があって、プロジェクトの要件やチームのスキルセットで最適な選択が変わってくるんですね。適材適所ということですね。
まさにその通りです。e コマースや複雑なダッシュボードのようなアプリケーションには Next.js、 コンテンツが主体のサイトなら Astro、 ウェブ標準を重視するなら Remix、 パフォーマンス最重性を追求するなら SvelteKit といった具合に、それぞれの特性を理解して選ぶことが重要です。
とてもわかりやすいです。ちなみに Next.js の現在の市場での立ち位置はどうなっているんでしょうか。調査データなどもあれば教えてください。
はい、いくつか興味深いデータがあります。スタックオーバーフローデベロッパーサーベイ2025では、ウェブフレームワーク全体で使用率 20.8% の第4位を記録しています。上位3つは React、Node.js、Express と、ライブラリやバックエンドフレームワークなので、フルスタックメタフレームワークとしては Next.js が実質的なトップと言えるでしょう。
フルスタックメタフレームワークでトップ、それはすごいですね。
さらに、State of JavaScript 2025のメタフレームワークカテゴリーでは、使用率 59% で圧倒的1位です。2位の Next.js に3倍以上の差をつけています。ただこの調査では満足度が 55% と低下傾向にある点も指摘されています。
使用率は圧倒的だけど満足度が少し下がっているのは気になりますね。なぜなんでしょう。その点は後ほど、今後のトレンドと合わせてお話ししましょう。キャリアの観点では Next.js の市場価値は非常に高い状態が続いています。whatweuse.lev というサイトによると、日本では112社が Next.js を技術スタックとして公開していて、メガベンチャーから成長期のスタートアップまで幅広い採用が見られます。特に B2B SaaS、FinTech、HR Tech といった領域での採用が目立っていますね。幅広い企業で使われているんですね。就職や転職を考えている方にも参考になりそうです。そして、Next.js を取り巻く大きな動きとして、React Foundation の設立というニュースがありましたように。
はい、2025年10月に Linux Foundation 傘下に React Foundation が設立されたのは非常に重要な出来事です。これはリアクトのガバナンス、つまり開発や方向性を決める仕組みをこれまで中心だったメタやネクスト JS の開発元であるペルセルといった特定企業から独立させ、コミュニティ主導の中立的な組織に移行するための一歩なんです。
なるほど。特定の企業に依存しない、よりオープンな開発体制になるということですね。ネクスト JS にはどんな影響があるんでしょうか。
大きな影響があるでしょうね。これまではペルセルがリアクトの進化方向、特にサーバーコンポーネンツやキャッシュコンポーネンツのような新しい機能の策定に強い影響力を持っていました。しかし、リアクトファウンデーションの設立によって、これらの新機能もより広いコミュニティの合意と議論を経て策定されるようになるはずです。これは、エコシステム全体の健全な発展につながると思います。
それはいいニュースですね。コミュニティ全体でリアクトが進化していくのは素晴らしいです。では最後に、2026年以降の Next.js のトレンドについても教えてください。
いくつか注目すべきトレンドがあります。まず一つ目は AI 統合です。ベルセル AI SDK を軸とした AI 統合は Next.js の次の成長エンジンと言えます。サーバーコンポーネンツのストリーミング機能と大規模言語モデル LLM のストリーミングレスポンスは技術的に非常に相性が良く、チャット UI や AI 搭載検索、コード生成ツールといった AI 駆動アプリケーションの開発基盤として Next.js の存在感が高まっています。
AI と Next.js の組み合わせは強力なんですね。他にもありますか？
二つ目はエッジコンピューティングの加速です。クラウドフレアワーカーズやベルセルエッジファンクションズ、デノデプロイといったエッジランタイムが成熟してきて、アプリケーションロジックをユーザーに最も近いエッジノードで実行する動きが活発になっています。Next.js のパーシャルプレレンダリングという機能は、指定的な部分を CDN から配信しつつ、動的な部分をエッジで実行するハイブリッドなアプローチでこの流れを先取りしています。
エッジで動的な部分を処理する高速化につながりそうですね。三つ目のトレンドは？
三つ目は型安全性の向上です。Next.js V15 以降、next.config.ts というタイプスクリプト設定ファイルや、型安全なルーティング、さらにサーバーアクションズでの ZOT を使ったバリデーションなど、開発の最初から最後に型の一貫性を保つフルスタック型安全が強化されています。TRPC やドリズリ ORM といったツールと組み合わせることで、データベースから UI まで型による恩恵を享受できるようになっています。
エラーを未然に防ぎやすくなるのは開発者にとってすごく嬉しいですね。そして最後のトレンドは？
最後はモノレポ標準化です。ターボレポといったツールを中心としたモノレポ構成が Next.js プロジェクトの存在的なアーキテクチャになりつつあります。これはフロントエンド、バックエンド API、共有ライブラリ、デザインシステムなどを一つのレポジトリで管理し、ターボレポのキャッシュ機能で開発効率を最大化するパターンが広く普及していることになっています。
なるほど。開発効率を上げるための取り組みも進んでいるんですね。たくさんの情報をありがとうございます。では、カイさん、今日のまとめをお願いします。
はい。
Next.js は2026年現在、メタフレームワーク市場で使用率で圧倒的な1位を維持しています。NPM での週間ダウンロード数が1400万、GitHub のスターが 1.39 万、採用企業が 17,921 社という数字は他のフレームワークを大きく引き離しています。
はい、その点が気になっていました。
リアクトファウンデーションの設立は、ベルセル1社への依存を緩和し、コミュニティ主導の健全なエコシステム構築への第一歩と言えるでしょう。ただ重要なのは、最高のフレームワークは存在しないということです。e コマースやダッシュボードには Next.js、コンテンツサイトならアストロ、ウェブ標準を重視するならレミックス、パフォーマンス最重性を追求するならスベルトキットといった具合に、プロジェクトの要件とチームのスキルセットに基づいた適材適所の選定こそが成功するウェブアプリケーション開発の鍵となります。
最高のフレームワークはない、本当にそうですね。今日の話を聞いて、それぞれのフレームワークの特性がよくわかりましたし、Next.js が今後どのように進化していくのか。